渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。4月、渋谷落語4月公演はすでに終了しております。5日間ございました。ご来場のお客様、そして配信チケットご購入の皆様、本当にありがとうございます。いや、本当ちょっとね、厳しいっすよね、こういう時期になって。まだ配信とかが珍しかった頃からもう1年くらい経ってますからね。毎月売り上げ下がってる、でなおかつまあこの状況か、まあ明日もどうなるかわからないという状況でね、本当に皆さんのお声が頼りです。渋谷落語、まあ全公演視聴チケットというね、全11公演もう1万5000円で見られるという全公演視聴チケットも初日まで販売、初日の7時まで販売しておりますし、まあ、各公演もね、配信チケットございますんでと、地方の方、海外の方、よかったらご覧になっていただけると大変助かります、なんていう、まあ、泣き言から始まりましたけど、まあ、今どこの主催者もね、本当大変だと思いますんで、まあ、落語会やったら応援してあげてください。くまりぶれさんからいただきました、ありがとうございます。初めてメールさせていただきます、くまりぶれと申します、ありがとうございます。2月14日14時からの会、会場で拝聴いたしました、ありがとうございます。これまで生の落語は末広亭で何度か聞いたことがありましたが、生渋落今回初めてでした、ありがとうございます。庄屋さん、談州さん、馬関さん、文菊さん、それぞれの魅力と技を堪能できたあっという間の2時間でした。個人的には馬関さんの作り出す空気感や間が最高でした。妊娠中の妻と共にお伺いしたのですが、上質な笑いに包まれたいい体験になったかなと思っております。これからも応援しております、ということで、くまりぶれさん、ありがとうございます。馬関師匠、もう本当に渋谷落語の心臓でございますね。またね、文菊師匠も、まあ、もちろん毎月出ていただいて渋谷落語を盛り立ててくださっております。この方本当にすごい師匠でね、馬関師匠もそうなんですけれども、なんていうんですかね、決して売れてないわけじゃないですけど、もっと有名でもいいと思ってます。もう本当にスケジュール取れないっていうのが当たり前ぐらいな感じの人なはずなんですけどね。でも文菊師匠すごい方です。馬関師匠もですけれども、で、庄屋さん、春風亭昇太師匠のお弟子さんでね、渋谷落語的には庄昇さんの弟弟子にあたる方ですけれども、この方もね、軽くってね、本当に聞きやすい感じで、でリズム感も良くて、聞いてる人を本当にね、こう楽しませてくれる、嫌な気持ちにさせない、そんな講座ですね。談州師匠、渋谷落語としては段吉さんの師匠にあたりますね。段州師匠、まあ立川流の中でも若い方のその直弟子なんですけれども、この方もね、寄席時代の段師匠お好きな上のね、師匠方と結構共通するような、こう聞いてて心地よくなる、本当に折り目正しい芸で、うわーすごいなっていう、もう本当にこう、やっぱ気持ちよくさせてくれる芸でございますね。こんな4人のメンバー見ていただいたということで、ありがとうございます。まあ、このように渋谷落語のポッドキャスト、初めてのメールということで2通届きましたら最新回配信しております。今日は毎月のお楽しみでございます、おしゃべり六太の回ね、もう柳家六太さん足掛け3年ですよ。初めてからだから1年半くらいは経ってるんですかね。毎月六太さんが土曜日の8時から1時間の公演、まあ、およそ1時間ということで、40分からだいたい60分くらいの間に、まあ、長い枕と落語一席、こちらの方で、皆さんのご機嫌を伺うという、まあ、なかなか二つ目さんでね、まあ、だいたい寄せ出ると15分、ホール落語でも20分ってとこですかね。ただやっぱり自分の会ちっちゃくやってる独演会とかですと、やっぱ三席やったりとかね、鳥ネタもちょっと仕込んだりっていうのもあります。ですが1時間というのが本当に難しいところで、時間配分もそうですけれどもね、やっぱ他のね、30分ぐらいの枕って他で喋る機会もなかなかないですし、再利用も効かないというところで、毎月本当にこの会のために頑張ってくださっておりますけれども、 そんな六田さん、この4月どんな講座だったのか、まずは聞いていただければと思います。なんかね、一つある共通のテーマみたいなのがなんか最近ね作ってきてくれてるんで、じゃあ今日はどんなテーマなのかななんて思いながら聞いていただければと思います。
ありがとうございます。新年明けましておめでとうございますですよね。ありがたいですね。ようやくお客さんが入れるようになったっていうのはね、嬉しいですね。そうですね、揉めております花市問題ですけれどもね、その後進展がございまして、兄弟子柳家花市真打になるにあたって、花市から名前を変えて、花市にしようとしているという緊急事態宣言ですよね。発令しましてね、紆余曲折の結果、名前がですね、花市改め、普通に花市という改め図ですね、無事収まったということですね。花市兄さんに会いましてね、どうだったんですかって聞いたら、いろんな人から怒られたって言ってましたね。いろんな人から怒られた結果、普通になったっつって、やっぱダメかな、わらだったらさ、やっぱいいかなっつって、それダメだよっつって、じゃあ音符はっつって、いや音符は俺だよっていうね、俺がつけんだよっていう、ありますけどね。そうですね、前回は和光市芸人六田というね、音符というタイトル、佐藤さんがね、毎回考えてくれるんですよ。聞いて、それでその場で考えてくれる楽しみの一つなんですけど、だから前回ね、ちょっと初めてお聞きになる方もいらっしゃるかと思いますんで振り返りますと、要するに住んでる和光市から、オファーを受けまして、和光市の歌を作ったと。でそれをこう歌ってもらいたいと。でリモート動画みたいなね、作って、和光市出身の著名人の方、自分で著名人っていうのは恥ずかしいけどね、著名人でしょう、和光市出身の芸能人、ぜひ柳家六田さんにも歌ってもらいたいっつって、歌うことにね、若干の抵抗がある六ちゃんですけど、優しい男ですからね、快く受けましてね、でこう歌を撮って動画作って、言っても文化人気取りのね、歌う感じにしようと。で家でこう歌ってましたら、妹から芸人なんだからちょっとボケた方がいいんじゃないかっていうごく真っ当なことを言われましてね、その通りですよね。じゃあちょっと当てぶりしてみようっつって、なんかこうやったんですよね、光さすみたいなね、やったんですよ。出来上がった動画がですね、実に中途半端ですね。我ながらボケ方が中途半端ですね。やっぱり恥ずかしいが抜けてない。もっと振り切んなきゃいけないんですけど、やっぱ恥ずかしいっていうのがある。一番中途半端なやつができまして。で、普通に歌ったバージョンとボケたバージョンと2点送って、で、和光市の人に決めてもらおうと思ったら、ボケた方が採用されたっていうね。どうですかね、動画見ました？見ましたよっていう人は、いるね。ダメだよ、見たら。本当にダメ。難しいな。ダメだよって言えば言うほど見るでしょ？見てない人は今日見るでしょ？やめよう。そのループはもう終わろう。伝えたいことは一つなの。そっとしといてくれ。動画に関しては。ね？でさ、だから前回終わって、楽屋戻って、で着替えてたら、ね？パーテーションがあって、その奥になんか多蔵さんがいて、ああ、これか！立位しとくねって言って。なんだろうなと思って。で、帰りの電車でさ、ツイッター見て、渋楽のアカウントでさ、ツイートされてんのよ。 ね、六田さんが歌ってる動画はこれですみたいな。あのね、しぶらくのアカウントダメよ本当に。SNS はね、不特定多数が見るものですけど、しぶらくのアカウントってさ、特定の同業者も見ますからね。これが怖いんですよ。その知らない人はいいですけど、仲間うちにあれが見られるの一番嫌なんですよ。恥ずかしい。え、何これみたいな。で、ロクタじゃんみたいな。ああ、何このきつい動画ってなるわけでしょ。で、分かってるよ、きついのは。もうさ、で、家帰って、一堂さんから LINE 入ってましてね。兄さん、コロナに負けずに頑張ってください。ってさ、コロナに負けずに頑張りましょうってフリップ持ったね。動画内でフリップ持ってんですよ、僕が。そのスクリーンショット画像と、和光市芸人六田みたいなさ、加工されてね、キラキラとかいっぱいつけられて、勇気出ましたみたいな。で、こういう輩がいるからやめようって言ってんの。SNS にはいるんです。こういうね、本当に良くない思想の男がいるわけですから。でね、まあだからそれを言っても、この、SNS で拡散するぐらいならよかろうと思ってたわけですよ。和光市から言われたときに。これがまあ、和光市のね、駅前の電光パネルで、長期間にわたって、こう掲示することが決まったっていう、こう残念なお知らせがね、あるわけでね。で、まあまあ僕としては、もう当面の間、隣駅の、まあ、成増を使おうと、まあ、そういうことですよね。もう和光市には近寄らないようにしようというふうにしてたわけですよ。で、まあ実際にね、そうしてたし、決めてたしね。ただね、何ですかね、その、まあ、人間のね、儚さというかね、まあ、愚かさというか、忘れちゃうのよね、そういうことって。なんかその自分の優先順位として高くないわけですよ。その動画がどうこうなんていうのはね。まあ、そうですよ。ね。普通に和光市の駅で降りてさ、で改札抜けて駅前広場みたいなとこ上がってったら、なんかこう陽気な音楽流れててね、いやなんかこれ知ってんなっつって、でちょっと口ずさんじゃうのね。もうこっちすり込んでるから、一回もう歌をね、ま、一回暗記してるからさ、もうすり込まれちゃって、もうこの1ヶ月和光市の歌ずっと口ずさんでんの俺。光りさすなんてさ、もうパッと見てもうゾッとしましたね。目の前で俺歌ってんすよ。悲鳴ってね、思わず出ますね、あれね。はははって、はは走って逃げましたね。ヒューマンエラーですよ。本当にね。いや、だからね、皆様のね、温かいリツイートのおかげでね、ちゃんと反響もありましたね。よく会に来てくださるね、まあ、小学5年生の子と、そのお母さんがメッセージくれまして、駅前でロクちゃん発見っつって、スクショ画像ですよ。もうスクショやめよう。よくないよ、本当に。ね。もう著作権で訴える、俺は。いや、本当にね。だからもう、これ僕のために言ってるわけじゃないです。だから子供にはやっぱり中途半端なボケ方の下手くそな歌っていうのは悪影響ですから。ね。だからもう僕のためじゃない。未来ある子供たちのためにあれに触れるのはやめましょう。ね。一つお願いします。そうですね。11月ですけどね。師匠から電話来ましてね、ちょっと前なんですけど。11月電話来まして。もしもしつって、あ、はい、おはようございます、六田ですよ。ね、18日は空いてるかいつって、あ、師匠って文楽師匠なんですけど、電話来ましてね、18日は空いてるかいつって、あ、はい、空いてます。ちょっとね、飲もうと思うんだけど、来られるかい、あ、はい、ありがとうございます。どちらに伺えばよろしいですかね。うちで飲むんだよ。宅飲み。 宅飲みってここ数年聞いてなかったなっていう、なんすかね、久しぶりに聞いたなと思って、まあ学生の頃とかはね、やっぱりこうお酒覚えたての頃とか、なんか宅飲みしようぜとかでやってたような気がする。結構久しぶりに聞いたなと思って、ねえ、まあその断る理由もありませんしね、誘ってくれるわけですからね、えこう改めて考えるとまあ不思議ですよね。今年文楽師匠83歳なんですよ。で、まあ、ほぼほぼうちのじいちゃんと同年代ですよね。で その人からあの飲みに誘われるって、これ なんかもう当たり前になっちゃってるんですけど、なんか不思議だなと思ってね、まあまあありがたいんでね、行きましてね、でこう文楽師匠のお宅行きましたら、今に通されまして、いつもそこで飲んだりするんですけど、今にねこうずらっとワインがありましてね、なんすかこのワインって言ったら、お前さん今日は何の日か知ってるかい？今日はねボジョレーの解禁日なんですよ、だからねパーティーをしようと思ってね、ボジョパいや解禁日知らんし、ボジョパって何っていう、いやもう宅飲みでボジョパって学生じゃねえかこれ、ね、なんだこれと思ってね、そうしましたら、まあ、あのそこへね、鬼丸師匠がいらっしゃいまして、桂文楽三遊亭鬼丸柳家六太とい う何のおつながりもない三人の飲み会始まりましてね、だから文楽鬼丸六太ボジョパ三人会ですよ、ね、いいですよね、まあ、共通点はね、まあ、三人ともね、まあ、喋りますね、まあ、文楽師匠なんかよいしょの文楽って言われてるぐらいで、まあ、人をよいしょするのうまい師匠ですから、まあ、鬼丸師匠もラジオ活躍されてる師匠ですからね、まあ、よく喋ってくれますし陽気で、いてくれると本当に助かる師匠なんですけどね、だからまあでもこの私落語家になって12年ですかね、そのぐらい経つんですけど、あの鬼丸師匠とね、落語界での接点一度もないんですよ、ね、落語界でお会いしたこと一回もないのに、ここ数年文楽亭でのみ会うんですよね。わかんないですよね。この距離感が全然わかんないですよね。まあ、あの、陽気でね、優しい師匠なんですけど、なんで、なんか、この間お疲れ様でしたっていうのは、あの、文楽師匠のお宅お疲れ様でしたみたいなね。うん、落語会お疲れ様でしたみたいな感じで言うんですけどね、そこでしか会わないんですけど。まあ、あの、本当に喋ってくれるし、いてくれると楽しいですね。なんですかね、まあ、いい意味でこう不毛さというかね、まあなんかこう議論を突き詰めたりとかそういうタイプじゃないですからいいんですよね。なんかあれ師匠あれですよね、あの、高いワインってやっぱうまいっすよね。そうだよ、あそうっすよね、でもあの安いワインもうまいっすよね。そうだよ、いやどっちでもいいじゃん、もう何でもいいじゃんっていうね、もう何なんだこの飲み会はっていう、なんかね、でもまあその方が私としてもなんかこうバカバカしい感じが楽しいというか、ねえ、芸風もまあ全然違いますから、なんかこう芸論とかすると変な感じになりそうでね、それも怖いんで楽しいんですけどね。でボジョッパーやってましてね、文楽師匠からね、そうですね、ちょっとした豆知識というかね、聞いてきましたんで、お伝えしようと思いますね。そもそもあの文楽師匠とこの出会うきっかけになったペヤングなんですけどね、ソース焼きそば、これ売るようになってからのご縁なんですけど、なんでその文楽師匠が CM やることになったのかっていうのを聞いてきましてね、なんかそのそもそも文楽師匠は、寄席で大喜利の会があって、で大喜利 に出てたと。でそこで、まあ、大喜利結構こうキャラ付けしてねやったりするとやりやすかったりするもんで、で文楽師匠当時コマスといった時代なんですけど、二つ目の頃ですね、四角い顔のじゃあコマスさんみたいなね、顔が四角いから、それでまあキャラ付けして、司会の人がじゃあ四角い顔のコマスさんみたいなのでずっと振ってたと。でそしたらある時、大喜利が終わって楽屋戻ったら、おじさんが訪ねてきて、 でその人がペヤングこと丸化食品の社長さん で今度このうちでソース焼きそばを出すと。で四角い箱のソース焼きそば、当時そんなものなくて、でこれを売り出そうとすると思う。でついては四角い顔の文楽さんに、イメージキャラクターになってもらいたいんですってこう言われたと、うん、でまあどうせね、まあ、なんかわかんねえ群馬の社長がなんかやってくれって言うんだけど、まあ、どうせ四角い焼きそばなんか売れねえだろうと思ってたら、どうもこう売れ行きがいいと。でついたコマーシャルを打つことになったから、ちょっと出てほしいと言われて、でペアでヤングなソース焼きそばっていうタイトルだったらしいんですよ、商品名ペアでヤングなソース焼きそば。でこれがどうも尺に収まらないと。でペアでヤングなソース焼きそばを、これちょっと社長これ収まらないからペヤングでいいんじゃねえかって言ったら、それで行こうってなったっていうね。ね、このぐらいですよ、ボジョパで仕入れてきたの。他も何にも覚えてないしね。ね、明日使ってください。使えねえよ。まず文楽師匠って誰なんだっていう説明からね、皆さん使っていったらと思いますけどね。何ですかね、その飲み会終わってね、気がつきましたけどね、回数を重ねるごとにね、この私のストレス値みたいなのがね、非常に薄まっていっているというね。なんか、ああ楽しかったなーみたいな。もうダメね。うん、一番やばいの俺ですよ。なんか大先輩家行っておじいちゃん家来たみたいな、また来ますみたいなので帰っちゃってますからね。そうですね、ラップの仕事がありまして、前回言いましたけどね、アースデイですね、ラップの仕事でもないですけど、17日になんか流れるっつってましたね。だからそのラップ、今週1週間は一堂さんと一緒にラップ作ったり映像を組み直したりとかなんかして、その何ですかね、映像作って YouTube に流して、まあ、2人で編集して2人で撮ってみたいなことしてんですけどね、教会の2階借りて、落語やってからラップするみたいな、映像を作らなきゃいけないっつって、ね、ね、今もうみんな配信ってなってる中、初めて落語を自分たちで撮りましたね。うん、すごいっすね、みんなやってる中、うん、今ようやくやったんですけど、機材何も買わずにできるんですね。全部持ってるっていう、持ってたくせに落語の配信一つもしないでずっとラップ作り続けてたんですけど、だからその、ラップね、作るようになってね、一つできるようになったことあるんですね。うまいこと言うっていうね、これ身につけましてね、だからまあその謎かけとか、親父ギャグみたいなことですね、だからその一つの言葉を言い換えて、他の言葉で、変換して伝える類義語とか、そういうことですけど、英語変換してみたりとか、それで韻を踏んでいったりとか、なんかそれするようになって、ちょっとうまいこと言えるようになってきてね。で一堂さんと二人で遊ぶときに、まあ、大概なんかうまいこと言い合いまくるっていうのを、これ日常的にやるようになったら、なんかこう身についてですね。で去年の9月なんですけど、文蔵師匠が主催してる大喜利がありましてね、でそれに出たんです。だから寄席浅草行ったら文蔵師匠にお会いしまして、お会いして帰り際ですよね、お前今週末何やってんの、あ行ってます、あじゃあ池袋、来て大喜利ね。すごい雑なオファーね、こんなことある、しかも大喜利のイベントなんかほぼほぼ出たことないわけでね、こっちが構えるやつですよ、いやいや、いつですか、いやいいから来てくれたらいいから、じゃあね、めちゃくちゃですよ、乱暴すぎるでしょ、ね、それでまあ行きましてね、やっぱり大喜利キャラとかがねあるとなんかうまくいけるんですけどね、まあ、見ての通りもキャラがないですから、なんかちょっとシャに構えててシュッとしてて、一番いじりにくいですよね、まあ、うなずかれても困るんですけど、だからまあね、どうしたもんかなと思って、2,3 問答えてね、なんか違うなっつって、まあ、しょうがねえな、これうまいこと言うかっつって、うまいこと言ったんですね、なんですかね、 安倍首相が辞めた理由は何ですかみたいなやつで、ちょっと親族なってみんなから呆れられたっていう、ね、素晴らしいですよ、うん、あと正解がわからなくなった、ほらね、そうなんですよ、うん、内閣を攻められすぎて打つ手がなかったって、はい、これ打ち上げで思いついたんですけどね、なかなか偉いと思いますよ、うん、奮闘ぶりで、予選があって決勝があるんですけどね、決勝残ったりなんだりして、まあまあ優勝はね翔太郎さんだったかな、まあ、楽しくやったんですけどね、うん、でまあちょっと前後して申し訳ないんですけど、あのアースデイですよね、担当の方が、まあ言ってもメールでずっとやり取りしてたんで、自粛期間明けましたんでちょっと打ち合わせ、していただきたいということで、まあ、あの直接会って打ち合わせしましてね、女性の方だったんですけど、そのどうして僕たちやっぱり YouTube 見てくださったんですかって言ったら、あ、はい、YouTube 見たんですけど、六田さんすいません、あの私あんまりこう落語会見てなくてですね、最近見るようになりまして、実はあの六田さん初めて見たのがですね、9月にやったあの大喜利の時でして、で私の中でこうキラッと光るものあるなと思って、で YouTube で調べてみたら、ラップをされてまして、で私がたまたまそのアースデイの顔付けとか関わってまして、でぜひやってもらいたいって、そういうことで、選ばさせてもらったんですってね。あの大喜利やって仕事もらうってさ、なんかどっかで聞いた話なんすかね、このねえ、ペアでヤングなラップですよなんですかね、この文楽師匠との異常なシンクロ率ね、うん、これはね、そろそろ私も真打ち近いですから、文楽襲名いけんじゃねえかな、さすがに怒られます、音符つけますわ、いやいや、そうですね、そうですね、なかなかね最近この仕事まともな落語会がね、少ないんですけど、やっぱり、継続的にやってるのは学校寄せ、行きますね、うん、学校もね、なかなかイベントが打てないっつって、落語ならばよかろうみたいなことでね、意外と生き残ってる仕事ですけどね、だから去年のね12月にやりましたね、虎ノ門でやったあの 5G のね、オンラインでやった学校寄せ、ありまして、ここで一回喋りましたけど、新しい学校寄せというね、タイトルのエピソードなんですけど、まあその虎ノ門と千葉県の茂原市を 5G でつないで、KDDI のビルから飛ばすと、5G だからもう、何タイムラグがまあないですよみたいな、ね、もうこの、胸張ってみんな言ってたんですけど、いざ私がこう上がってみたら、まあ、映像は途切れるわ、音声は止まるわっていうね、なかなか演者も生徒たちも厳しい感じの落語会でしてね、そうですね、その時にこの映像を再開する時には必ずこの会の 5G 寄せみたいなやつとのこのサムネイルと、KDDI っていうね、このスポンサー名がこう入るようになってるんですけど、もうどんどん中入りみたいに入りますからね、途絶えたら切れて KDDI、 切れて KDDI っていう、ただただマイナスプロモーションのね、もう KDDI 出さない方がいいんじゃないかっていうのあったんですけど、でまあね、師匠も出てまして、だから師匠がジュゲムやってね、ジュゲムの途中で、もう映像がシャットアウトされまして、もうちょっとで下げだったのにっていう、過録ジュゲムならずだったんですけど、でまあ終わってね、師匠がちょっとこれは子供たちがかわいそうだと、うん、初めて落語を見る貴重な体験なのに、俺たちは何でもいいけど子供たちがかわいそうだよ、うん、ね、子供たちがかわいそうって、ね、本当に僕の動画と一緒ですよ、うん、子供たちがあんなの見せられたらかわいそうだから、うん、だからまあ もう行こうっつって、うん、で教会の事務員さんとスケジュール合わせて、もう生でやろうっつって千葉県の茂原市、行ってきました。3月の末でしたけどね。メンバーはですね、私と神切りの楽一兄さんとでうちの師匠で、で私たちは電車で行くんですけど、師匠最近車の運転するようになりましてね、一人で来ますなんつって、で先に入ってたら師匠が遅れて車でやってきまして、なんかねこうね機嫌よくてですね、うん、いや今日さアクアライン乗っちゃった。ああ、アクアラインっすか。うん、あれ初めて使ったよ。どうでした。なんかさ、あれトンネルばっかりだよね。そうなんですよね。うん、でもさなんか楽しかったよ。かわいいしょ、うちの師匠。長いトンネル楽しかったっていうね、運転好きみたいでしてね、ここ最近だから車で来るようになってまして、でその学校寄せなんですけどね、まあ聞いてみたらその、並行する学校でね、来学期もだから今月から合併する学校で、学校自体がもう閉じちゃう、だからその校長先生とかいらっしゃるんですけど、もう校長職を引退するみたいな、並行する学校で、でその並行式の日に式が終わってから落語会やるっていう、もう落語会いらないよねっていう、うん、だからその 5G でねやった時が並行記念行事だったんですって。並行記念行事でむちゃくちゃな落語見たっていうね、そりゃもう並行できないだろうっていう、うん、それでやりましょうっていうね、でして、うん、だからそうですね、校長先生ももう辞めちゃうわけでね、校長先生が最初に挨拶するわけで、本日は、閉校式の後にこれから落語会をやります。12月にみんなに見てもらった落語会ですけど、映像は切れて、音声は途絶えて、何をやってるんだがわからなかったね。うん、今日は落語協会さんの方でぜひ来させてもらいたいと、そうおっしゃいますので、今日演者さんの方が実際に来てるそうで、来てくださいました。みんな聞いてください。失うものがない人って強いっすよね。言うな言うな、そんなこと言うな。俺たちはちょっと忘れてくれてるかなと思ってるのに全部言っちゃうよ。僕上がってってね、だから難しいんですよ。その12月にやって3月でしょ。でもう枕ももう振ってもう使っちゃってるし、子供も分かりそうなやつとかでもネタもね使ってるし、で師匠ももう受験もやったりなんだりやったりとか、他の人出たりとかしてるからいろいろ潰れてるんで、で時間も割合タイトで3人で45分でしてね、もうそうなってくると普通の落語会のスケジュールになってきますんで、もっと余裕があれば一人で1時間とかで大体やったりするんですけど、なんかこうね生徒上げてとか、なんかこういじったりなんだりしてとかしていくとこうほぐれていく。でまたこの学年をね、4年生なら4年生とか5年生なら5年生とか全員でやるとね結構難しいですよね。そのばらつきが出ちゃってね、一体感がなかなか生まれないんでね。でもまあまあしょうがないですよね。もうこうなったらしょうがないなっつって小話何個かやって、で落語やって、ご時世柄もありますけどね、ちょっと重いなっていう感じでしてね、難しいなって。で楽一兄さん上がってって紙切りやってね、紙切りとかやっぱりコール&レスポンスできるわけですから、どうなるかなと思ったらやっぱちょっと重くてですね、リクエスト取りますなんつって、何でも好きなもの言ってください、トカゲつって、トカゲってなんかいろいろあるでしょ、パンダとかでよくねってどうしてトカゲなんだろうなみたいな、なんかやって、でまあ、師匠の番になってね、でまあ師匠はもう言っても学校生ですごくうまいわけでキャッチーですからね、すごく独特なやり方やるんですね。ギャグ100連発みたいなね、日本語で遊ぼうに出てた時にこうギャグをむちゃくちゃ考えたと、でそれをもう紙持ってってここでやりますみたいなね、でこうまあってバーってとにかく畳みかけるんですよ。 で畳みかけていくと、やっぱ最初はそうでもないですけど、もうどんどんもうボワーって盛り上がっていって、もう本当イリュージョンみたいなね、うわーっとこうなるんですけど、だからその日もこう、じゃあギャグ100連発やるよーなんてね、上がっていって、やりますよとか言ったら、多分一番前はね1年生ですよね、お子さんがいて女の子が、あ、ねえ、あなた知ってる？笑点出てる？ねえ、出てる？出てない？知ってる？知らない、知らないよね、笑点出てないよね。おお、なかなかだな。なかなかだな。まあまあ師匠もめげないっすよ、ね、じゃあギャグ100個やります、笑点出てないよとか言いながらね、じゃあやります、お猿さんどうしたの、そんなに怒って、なんか文句やんのかって言いましたら、一番前の子が、え、意味わかんない、なんでお猿さん喋んの、なんで、はい、じゃあ次やります。コスモスさん、電話ですよ。コスモース、コスモース。はぁ？意味わかんない。なんでコスモス喋んの？いや、意味はないよ。意味なんかないのよ。コスモスさんなんかいないし。なんて的を得た意見を言ってくるんだ。もうそこから、ギャグ100連発に対して、意味わかんない100連発ですよ。ギャグやると意味わかんないって、ね、女の子はそう言うでしょ。で男の子は何してんのかと思ってみたら、男の子はギャグやるたんびにこうやって後ろに新婚さんいらっしゃいの分子師匠ばりにこうやってドハーってこう倒れるんですよ。はー、意味わかんないってドヒャー倒れて、で先生がはーはーはーってこう直して、もうむちゃくちゃですよ、むちゃくちゃ師匠がもうやばいですよ。俺も師匠頑張れ、師匠やべ、これ頑張れ。ね、師匠は鶴入ってさ、鶴やってね、鶴やりだしたら多分意味わかんないの女の子でしょうね。あ、これ知ってる、あ、これダメなんだよ、これね全然できないんだよ、ほらほら、これできない、ほらできない、これ覚えて知ってるよ私、うん、ほらまた間違えんだよ、ほら間違えた、ほら。むちゃくちゃ、師匠苦笑いしながら降りてきましてね、六太これさ、5G でも生でも一緒だな。ですね。帰り際ね、車見送ってたら、ロクター、帰りはアクアラインは使いません。ああ、今日は千葉の茂原までロクターの枕を作りに来ました。もうずるいよ、絶対俺が喋るよ、ロクターが言った方が視点的に面白いもん。じゃあね。おぞっ。そんな、ね、素敵な師匠だなと改めて思ったんですけどね、春ですから、春の話一席申し上げようと思いますね。病というのにもいろいろとこの種類というのがありまして、中でこの恋煩いというお医者様でも草津の湯でも歌にも残っているわけでございますが、熊さんかい、ああよく来てくれた、さあさあ、いいからこっち上がっておくれ、あ、どうもすいません、すっかり無沙汰しまして、わからんな、お加減悪いってんで、私もねすぐに伺おうと思ったんですが、貧乏暇なし、とうとう今日までうっちゃりっぱなし、いや申し訳ねえと思いまして、どうなんです若旦那のお加減の具合は。ありがとうありがとう、熊さんの前だけど、うちのせがれにも弱ったよ。ああ、そうですか。そらお気の毒なことをいたしました。あ、それじゃあ寺田の葬儀社の方にはもう人が回ったんですか。なんだいその寺田の葬儀社なんてのは。いやいや、うちのせがれはね、死んだわけじゃないんだよ。ああ、まだ死なねえ。なんだいまだ死なねえってな。とにかくね、病名がわからないんだ。ああ、これが一番始末が悪い。いろんな先生に見ていただいたんだが、ゆんべ見てくださった先生が大変にご名医と見えてね、これは何か腹の中に思っていることがある、薬を飲ませるよりもそれをしてあげた方が治りが早いと、いやこう言うんでね、ゆんべのことだ、私と番頭さんとでもっていろいろに責めてみたんだが、どうにも口を割らない、とどのつまり、熊さんになら話をしてもいいというところまで追い込んだ、でね、お前さん来てもらったのは他じゃない、せがれが何を思っているのか、これを聞いてもらいたいんですよ。あ、 ああ、そうですか。ええ、いやいや、若旦那ね、提言の話は足にしてくれますから。ええ、どちらにいらっしゃるんです?まあ、それからね、その先生のおっしゃるのには、せがれの体はだいぶ弱っていて、あと5日ばかししか持たないと、いや、こう言うんだよ。お前さんね、枕元で覚えなんぞ出して、体に触るといけないから、いや、そこんところは気をつけてくださいよ。えい、わらした。え、どちらに、あ、離れ。え、わらした。じゃあ、行ってきますんで。えい、どうもごめんなさい。ここだ、ここだ。障子立てきっちゃってるんだからな。うなり声が聞こえてくるね。そんなに悪いのかな、これな。若旦那、若旦那、
大きな声出しちゃいけないと言ってるのにも、
はあ、熊さんかい、
こら葬儀社行った方が早そうだね、おい。あとは病名がわからないってね。
医者にはわからないかもしれないけどね、私にはよくわかってます。
何、医者に分からなくておめえさん分かってんの?うん。じゃあおめえさん医者になった方がいいよ、そら。行ってどこが悪いんです?行ってごらんない。
行ってもいいけどさ。
お前、笑うから。冗談言っちゃいけねえな、若旦那。人が病気で苦しんでんだよ。笑うやつはねえやな。決まりの悪いことはねえから行ってごらんないよ。行ってどこが悪いんです?
本当に、笑わないかい?
うん。笑わない。
それじゃあ話するけどね、実は実は
笑いそう。おまはんが笑ってんだよ。言ってどこ悪いんです？
私の病気というのはね、恋煩いなんです。
恋煩いほらごらん笑うじゃないか
どうもすいません。
一遍だけ笑してもらったら、恋煩い、また古風な病気を。一体どこで背負い込んできたんです?
二十日ばかし前に、上野の清水さんにお参りに上がったんです。
お、そうですか。いいことしなすったね。心があれば徳がありってんですよ。またそこは高台で見晴らしがいい上に、茶店がおつなんですよ。茶店上がりました?あ、上がりました?苦いお茶に羊羹出してくるんですがね。またこの羊羹のうめえのうまくねえのってね。羊羹いくつ食べました?羊羹なんて食べやしませんよ。私が腰を下ろす。すると間もなくね、お供の女中を三人ばかし連れたお嬢さん風の方、こちらの方が私の目の前に腰を下ろしたんですけど、その女の人の顔を見て驚きました。水の垂れるような人。 ひでえ面だね、こら。じゃあ何、早い話が、みかん踏んづけたような顔。
そうじゃありませんよ。よく言うでしょ。いい女の子と水の垂れるような。
英語で。
英語じゃありませんよ。私が腰を下ろすお嬢さんも私の方を見る。すると間もなく、お嬢さんがやがて立ち上がる。膝に茶ぶくさというふくさを乗せてました。これを落としたのを気がつかないでお帰りになろうとしたんで、私がそのふくさを拾いました。
あ、それだ。ね。福沢。福沢だってのこれ安くありませんから。そら儲かった。
いや、そのまんまもらいっぱなしにしやしませんよ。私がもらって、お嬢さんに渡してあげる。すると誰が結んだのか、桜の木の枝に一枚の短冊がかかってました。これが風で糸が切れたと見えて、ひらひらひらっと起こってきたの。今度はそのお嬢さんが拾ってしばらく見ていたが、やがて何を思ったのか、私のそばに送ってとそのまんまお帰りになる。その短冊を見るとね、ほら、背を早み岩にせかるる滝川のと書いてある。
背を早み岩にせかるる滝川の、ドドイツだね。
ドドイツじゃありませんよ。こら、ストクイン様の歌でな、下の句が割れても末に合わんとそう思う。今は離れ離れになろうとも、末にはきっと夫婦になりましょうという心の歌だ。この歌をもらって帰ってきてからというものは、もう何を見ても私はお嬢さんの顔に見える。早い話が、掛け字のだるまさんがお嬢さんの顔に見える。鉄瓶がお嬢さんの顔に見える。
また何でもお嬢さんの顔に見えるんだね。そういうことですか。じゃあ何、早い話はその、お嬢さんってのを見つけてきて、あなたと夫婦になれりゃ、すっかり治る。
なんだよ。それならそうと、花からそう言ってくださいよ。
わかったんだ、わかりました。あしたね、これから大旦那、掛け合いましょう。それからね、病は気からってんだよ。ね。
あんまりこの気負わねえようにしてもらって、その短冊ってのそれこっちに貸してくださいよ。え、大事にしてるんでしょ。すぐにお返しに上がりますから。え、わかりました。それじゃあね、明日すぐに戻ってきますから。えい、どうもごめんください。なんだよ、恋煩いたわらかせやらねえ。二人よ、え、お旦那、あ、行ってきました。熊さん、せがれは一体どうしたい。せがれはね、お前までせがれということはないんですよ。え、一体どうしました。うん、まあ、何でもね、二十日ばかし前に上野の清水さん、あそこに上がったってんですがね、あそこはまた高台で見晴らしがいい上にね、お茶見せったらおつなんすよ。あの苦いお茶に羊羹出してくるっすがね、このまた羊羹のうめえのうまくねえのってね。そうかい、それじゃあのせがれはその羊羹が食べたい。羊羹は足が食べたい。そんなことは聞いてないよ。え、それから、それからね、まあ、茶店腰を下ろすと、お嬢さん風の方、あ、お供の女中を連れた、ね、この若旦那の前に腰を下ろしたってんですがね、この女の顔を見て驚いた。あ、みかん踏んづけたような顔。そら、お気の毒なこったね。いやいやいや、いや、気の毒じゃねえんすよ。よく言うでしょ、ほら、あ、いい女のことはさ、ほら、びしょびしょって。え、びしょびしょってほら、なんかほら、英語で。このことは私はよくわからないけどね。まあ我が国では古来よりいい女のことは水の垂れるような。あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。え、じゃあやっぱりこっちもんなんですね。それでもってね、そのお嬢さん、まあしばらく見ていたが、やがて立ち上がる、膝に茶ぶくさ、あ、ふくさだよね、これを乗っけてた。これを落っことしたのを気がつかねえでお帰りになろうとしたんで、まあ若旦那ですよ、あ、親切なお方だ。そのふくさを拾ってお嬢さんに渡してあげる。桜の木の枝にね、一枚の短冊がかかったらしいんだよ。ああ、これが風で糸が切れたと見えて、お嬢さんの前にこれが落ちる。しばらくお嬢さんを見ていたが、やがて何を思ったのか、ああ、若旦那のそばに送ってと、そのまんまお帰りになる。この短冊をもらって帰ってきてからというものは、もう若旦那、何を見てもお嬢さんの顔に見えるってんですよ。ええ、早い話が、掛け地のだるまさんがお嬢さんの顔に見える、鉄瓶がお嬢さんの顔に見えると、お旦那、こういうことなんですよ。そうか、はあ、そういうことか、はあ、いや気がつかなかった。ああ、そうかい、その短冊というのは、なんでもね、これが短冊だってんですがね、どれどれ、瀬尾早見岩にせかるる滝川のどどいつだと思うでしょう。いや、そんなことは思いやしないよ。これはすとくん様のお歌でな、足もの句が割れても末に合わんとそう思う。そうなんですよ。それ、あ、やっぱ親子ですね。あ、言うこと似てますね。いや、親子でなくたって似てますよ、ほら。え、はあ、そうかい。熊さん、いやいや、お前さんね、もう一つ頼まれてもらいたい。あ、このお嬢さんというのを見つけてきてもらいたいんだ。いやいや、ただでとは言わないよ。もしもこのお嬢さん見つけることができたら、お前の住んでるあの三軒長屋、あれをそっくりお前に譲ろうってんじゃないか。え、あの長屋くださるんすか。よっ、閉めた、ほら、いや、閉めてねえや。え、だって おかしいですよ。だってそのお嬢さんってな、名前もわからなきゃ住んでるところもわからねえ。まるで雲をつかむような。いやいや、そんなことは言わないでおくれ。これが何よりの手がかりじゃないか。そんな顔しないで。おいおい、お清、お清はいるか。ああ、これからな、私が言うことを書いておいておくれ。瀬尾早見岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。かけた、あ、かけたかい。あ、こっちを貸しておくれ。熊さん、あ、これが何よりの手がかりだ。あ、そんな顔をしないでおくれ。お前とせがれとは友達じゃないか。あ、お清、お清はいるかい。あ、あ、そこにな、草履が実測ばかし出てるな。これから熊さん表方々駆けずり回るんだから、熊さんの腰にくくりつけな。おい、ちょっと待ってくれよ。あ、冗談じゃねえよ、まったく。本当に、まあしょうがねえな。わかりましたよ。それじゃあできるかどうか知りませんけど、やってきますから。そんなこと言わないでおくれ。それからね、先ほどから言うように、その先生というのはせがれの体あと5日しか持たないとこう言うんだ。5日のうちにお嬢さん見つけてこないで、せがれの体に万が一のことがあった日にはいいかい。熊さん、私はお前さん仇として名乗って出る。ちょっと待ってくれ、冗談ねえよ。本当に、まあ、ああ、大変なことになっちゃったな、どうにもな。冗談じゃねえよ。おう、今げた。どうしたいお前さん、お棚。なんでもよ、若旦那を患ってるってんでね、それでもって行ってみたらよ、まあ、病名がわからねえってんだよ。で、まあどうにもね、それを聞いてみたら恋煩いだってんだよ。その相手のお嬢さん、俺に見つけてきてくれってこう言うんだがね、まあ、ただそのお嬢さんだっていう名前もわからなきゃ顔もわからねえ、住んでるところもわからねえんだよ。 だけどね、あの大旦那残った粋なお方だよ。まあ、ただでとは言いやしねえや、うん、もしもそのお嬢さん見つけることができたら、この住んでる三軒長よ、これ俺たちそっくりくださるってんだよ。
ちょっと待っておくれよお前さん。それじゃあ何かそのお嬢さん見つけることができたら、え、今まではただの熊さんだったのが大家さんの熊さんになるってのかい。
私だってそうだよ、ただのおかみさんだったのが大家さんのおかみさんになれるんじゃないか。嬉しいね、どうにも。
なんだいお前さん、それ腰にくくりつけてんの何ん。
あ、これ方々駆けずり回る。
方々駆けずり回るから草履を実測。バカなこと言ってるね。実測じゃ足らないよ、ここにもう実測あるから落ちて。
ああ本当に今冗談じゃねえや、うん、とにかくいつくらなんてんで、
これから方々駆けずり回りましたが見つかりませんで、明くる日は朝から早く弁当持ち、そのまた次の日も見つからない、そのまた次の日も見つかりませんで、まったくまあじれったいね、この人は。どうするんだい。
どうするんだいったってよ、俺だって方々駆けずり回ってんだら、
うん、そんなこと言わないでさ、え、一体どうやって探してんだい。
どうやって探してるったってよ、この辺に水の垂れるところはありませんかと。
お前さん、水道の壊れたの探して歩ってんじゃないんだよ本当に。まあその歌を書いてもらったんだろ、それを大きな声で読んでみるとかさ、まあお湯屋に入ってみるとか床屋に入ってみるとか、いいかい、お湯屋も床屋も空いてるところじゃダメなんだよ、混んでるところでなくっちゃ。もう今日見つけてこなかったらうちに入れてやんないからね。
本当にまあ、ああ命日命日まあ探し回ってな、足が棒になっちまうよ本当にな。
見つかんのがねこれね。大きな声で読めつってたな、決まり悪いな、
大声なんて出したことはねえからよ、
やってみるかな。
せよ、はい、
ちくしょうめ、せよ納豆屋さん。
違います、納豆屋じゃありませんよ本当に、まあ、あ、冗談じゃねえな本当によ。
せよ早見岩にせかるる滝川の、瀬を早見岩にせかるる滝川の、瀬を早見岩にせかるる滝川のと
調子が出てきたな。
瀬を早見岩にせかるる滝川のと、
あ、子供たちがついてきちゃったなおい。あ、おじさん、ちんどん屋じゃねえんなら向こう行け向こうへ。本当にまあしょうがねえや。そうだそうだ、あ、床屋減ってみろってそう言ってたな。床屋減ってみるか。どうもこんにちは。いらっしゃい。今空いてますか。
あ、今ねちょうど空いたとこなんですよ。
空いてますか。さようなら。ちょいとあんた、うち空いてんですよ。
空いてるところじゃダメなんですよ、混んでるところでなくちゃね。
どうにも。こんにちは。はいはい、いらっしゃい。お宅は空いてますか。
どうも、はい、すいませんね、今つっかえてんですよ。
そのつっかえてるのを探してたんですよ。ドブ掃除みたいな人ですね、こら。
ああ、そうですか。奥空いてますから、どうぞお待ちください。
どうも、はい、すいません。どうにもね、はい、すいません。どうも、こんにちは。どうも、こんにちは。どうにも。やった。どうも、こんにちは。
せよ、おびくそ、なんで触った。
どうも、すいません。これやれねえとね、どうにもいけませんので。
せよ、早見。岩にせかるる滝川の、と。
もしあなた、そら、ストクイン様のお歌じゃありませんから。
あと、この歌ご存知で。
うちの娘がね、もうしきりにやってるんですよ。
そうですか。娘さんが、娘さん、水垂れますか。
何です。
みかん踏んづけましたか。
みかん踏んづけたかどうか、何でもね、近頃まんじゅうを踏んづけたと。
娘さん、おいくつで。
八つです。せよ早見なんてんで、これからお家へ16軒、床屋へ36軒、夕方時分にはもうヘロヘロになっちまいまして。こん
ちは。
はい、いらっしゃい。
あの、やってますか。
ええ、やってますよ。
あの、私もやってもらいてんです。
ええ、
そらやりますけどね。あた、昼間にいっぺん来た方ですよね。
あの、そうかもしれねんす。そうかもしれねんですけどね。もう、お家へ16軒とこへ36軒。どこもやるとこねんすよ。ヒリヒリヒリヒリしてね。すいませんが、あの、少し植えてくれませんか。
いや、植えることはできませんがね。
あ、そうですか。あ、奥で待つくらいな。あ、すぐに行きますから。
どうも、はい、すみません。あ、こんにちは。あ、こんにちは。
せよ、早見。おい、ヘロヘロになってるな、あの人は。おい、親方、いるかい。
おお、なんだい、東流じゃねえか。
どうしたんだよ、まったく、まあ。ああ、普段来る人が来ねえってとね、心配でいけねえや。
いや、どうにもね、悪いね。
いやいや、心配してたんだよ、うちのかかわとよ。なんか患ってんじゃねえかってね。
いや、俺じゃねえんだよ。ああ、うちのよ、お棚のお嬢さんなんだよ。ああ、どうにもよ、ああ病名がわからねえってんでね、患ってんだよ。ああ、それでもってよ、どうにも聞き出したら、ああ恋患いだってんでね。
何でもね、23、4日目に上野の清水さん、あそこにお参りに上がったってんだよ。
ああ、茶店に腰を下ろすってやつ、お嬢さんの目の前に、若旦那風のいい男が腰を下ろしてた。
ああ、お嬢さん、まあ見とれちゃいけねってんで立ち上がるってやつな、膝に茶ぶくさって服さのっけてた。これを落っことしたのを気がつかねえでお帰りになろうとする、若旦那いい人なんだろうな、その服さを拾ってお嬢さんに渡してくれたってんだよ。
そのお嬢さん、この服さもらった途端だよ。ビャーってんで、震えが始まっちゃってね、どうにもお棚へ戻ってきてもこれが止まらねえってんだよ。
ああそんな調子だからよ、もうお嬢さんおまんまが喉を通らねえってんでね。
おまんまばかりじゃねえんだよ。おかゆが通らねえ、水が通らねえ、おさゆが通らねえ、電車が通らねえ、バスが通らねえってんでね、大変な騒ぎだよ。
ああそんな調子だから大旦那すっかり心配しまってね、そのお嬢さん、相手を見つけてきてくれってんだよ。若旦那風のいい男。でね、まあそういう大旦那の子った。ただでとは言いやしで。その若旦那見つけることができたら、酒樽だよ。一樽や二樽じゃねえじゃん。二十樽もつけよってんだよ。
20樽ったら大変だよ、お前。もうお祭りみてえな騒ぎになっちまう。だからよ、もう長屋の荒くれ連中が、俺が酒樽、我が酒樽ってんで、ばっと駆け渡り回ったけどね、どうにも見つけられねえんだよ。
まあ、トドのつまり、日本人には地芸がねえんだから日本中探せってんでね、おとといの晩だな、あれ北海道代表が立ってね、昨日の晩九州代表が立って、で、俺は四国代表で、のど自慢みたいになってますな。何かその手がかり、手がかり、手がかりね、どうにもね、この歌が、そうだってんだがね、何です？瀬を早見、岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う。
三軒長屋、三軒長屋、三軒長屋、
だらわ、おお、なんだ、なんだ、おい、なんだ、おめえは。
おめえを探して。床屋十六軒、お家さん十六軒、もうどこもやるとこねえんだ。こんなところに三軒長屋がいようとは。さ、俺のお棚へ来い。
なんだおめえ。なんだよ。
そうか。こんなところに酒樽転がってるとは思わなかった。
冗談じゃねえぞおめえは。
おめえを見つけなかったら俺は今頃四国に行こうってんだ。俺のお棚へ来いよ。俺のお棚へ来い。俺のお棚へ来い。俺のお棚へ来い。俺のお棚へ。
ちょいと二人とも、二人とも危ねえ。話し合えばわかるんだから。危ねえってんだよ。危ねえ。ほら、
この野郎。どうするんだい。鏡割っちまったじゃねえか。心配するね。割れても末に買わんとぞ思う。
いただきました、柳家六太さんで、ストクインという古典落語。そしてどうでしょう、皆さん枕どんな、皆さんだったらどんなタイトルつけますか。
今回私はですね、アクアラインを走ってという、タイトルにしました。アクアラインを走った日とかね、アクアラインを走るまでとかでもいいかなと思ったんですけれども、アクアラインを走ってというタイトルにいたしました。どうでしょう、一番最初にちょっとねご相談しましたけれども、この枕と落語のテーマはどんなもんだと思いますかね。会いたい人に会いに行く、これがちょっとテーマなのかなと思っております。まあこのコロナ禍でね、なかなかこう集まれなかった師匠とのその飲み会の話、まあ面白おかしく喋ったりとか、学校寄せでのね、生徒さんたちにも会えなかったけど会いに行ったっていう話、まあでもそこをね押し付けがましく言うとちょっとやらしいっていうか、恩着せがましくなっちゃうんで、笑い話としてね、なんかでもそういったちょっとテーマっていうのも振りかけつつ、なんか前編通してね、ストックインもそういうお話でしたし、会いたいなぁ、まあなんとかして会いに行けないかなという人の思いというのがね、やっぱりこう古典の世界から現代までずっと一貫して扱われているテーマ、まあそんなこともねちょっと感じられた今回の、お話でございました。面白いですね、おしゃべりドクターの回。5月もございますんで、ぜひ皆さん5月も渋谷落語足を運んでいただければと思います。気をつけていただきたいのがね、渋谷落語第2金曜日からなんで、次は5月は14日からです。14、15、16、17、18の5日間で、六田の会が5月の15日の土曜日、5月の15日の土曜日8時から9時でございます。おしゃべり六田の会、本当にね皆さん直接のご来場、そして配信でもね行っておりますので、プロモーションでねこのポッドキャストもやっておりますので、よかったらぜひ皆さんなんとか時間やりくりしてでも聞いていただきたいなと。まあ本当にねこういう時代だからこそ落語をとってもね聞く習慣つけてもらわないと、なんかどっかでこうギスギスしてしまったりとかね、そういう方いらっしゃるかと思うんで、こういう時代だからこそ僕落語必要だなって思っております。というわけで、しぶらく @gmail.com までお願いいたします。初めてねメールしましたという方2名集まったら次のポッドキャスト配信いたしますので、しぶらく @gmail.com まで感想をお寄せください。その他すでにもう1回送ったよという方でもね、ぜひリアクションお願いします。このポッドキャストやってる意義とか問われてしまいますので、よろしかったらハッシュタグしぶらく、カタカナでしぶらくでツイートなどしていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。皆さんのご来場そしてご視聴心よりお待ち申し上げております。